今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。成長以外すべてしは、中野優作が自身の実体意見をもとに、仕事と人生における成長の捉え方と行動原理を語る自己啓発系のビジネス書きである、中卒で社会に出て働き、後に起業して企業を成長させてきた経歴を背景に、現状維持は停滞であり、停滞は衰退に近いという強い問題意識が前編を貫く、単に気合を入れようという精神論にとどまらず、時間の使い方、仕事の進め方、人間関係や組織の作り方、さらには見た目や趣味など自己表現も含めて、成長を日常の設計として実装する視点が提示される点が特徴だ。また、挫折や苦しさも語られるため、成功談の美化ではなく、揺れを抱えながら前進するための実践的な刺激を与える一冊になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、現状維持は衰退という前提で人生を組み替える。本書の中心にあるのは、成長以外、すべて死という極端な表現で示される価値観である。ここで言う死は、文字通りの意味というより、挑戦や学習が止まった状態が、本人の可能性や熱量を失わせるという警告に近い、変化が大きい環境では。何もしないことが最もリスクになるという感覚を、著者は自分の経験と結びつけて語る。重要なのは、成長を特別なイベントにしない点だ。仕事の難度を上げる、新しい役割に手を挙げる、慣れたやり方を疑うなど、日常に負荷を組み込むことで成長を習慣化する発想が強調される。読者に求められるのは、正解探しよりも行動の総量を増やす態度であり、迷い続けるよりも決めて動き、結果から学ぶというサイクルである。停滞の居心地よさを墓場と捉え直し、自分の時間と選択を成長に再配分するための起点が、このテーマに集約されている。次に、挑戦と失敗を学びに変える行動主義、本書は挑戦を最高の快楽と位置づけ。失敗を避けるよりも試行回数を増やすことを促す。ここでの失敗感は失敗した事実そのものより。失敗の後に何もせず止まることが致命的だという捉え方に近い。つまり行動していた結果を材料に、次の一手に反映させるなら、それは学習として回収できるという実務的な姿勢である。著者の語り口は、綺麗事を廃し、できるかどうかより、まずやるという順序を強く押し出す。行動量が増えれば、経験値が積み上がり、点と点がつながって、道筋が見えてくるという考え方も紹介される。これにより、やりたいことがわからない、今の自分に自信がないといった状態でも、行動を起点に突破できる可能性が示される。計画の精度を上げてから動くのではなく、小さく試して修正する反復へ切り替えることが停滞から抜ける現実的な手段として描かれている。さらに、時間術と仕事術を命の値段として再定義する成長を継続するには、一種より設計が重要になる。本書では、時間を単なる余暇消費資源ではなく、成果と成長を生むための投資対象として捉え直す視点が語られる。時間は命の値段だという強い言い回しは、日々の選択が人生の密度を決めるという問題提起として機能する。具体的には優先順位を曖昧にしたまま忙しさに流される状態を避け、時間の使い道を成果につながる方向へ寄せていく考え方が中心となる。迷い続けることが疲労を増やすという指摘もあり、意思決定を前倒しし、動きながら調整する方が総合的に楽になるという実感に基づく。仕事の場面では、結果を出すための思考の切り替えや、やるべきことをゲーム化して熱量を維持する発想も扱われる。ここでの仕事術は小手先の効率化ではなく、時間とエネルギーを成長へ集中的に配分し続けるための態度とルール作りに重心が置かれている。そして、最強の組織は熱狂と巻き込みで作る個人の成長だけでなく、組織として成果を最大化する視点が本書の大きな柱である。著者は、上司部下同僚、取引先といった関係者を巻き込み、結果に向かって動く集団を作ることの重要性を説く。その気は、制度や指示命令だけで動かすのではなく、熱狂を生み出すことが鍵になるという立て付けが特徴的だ。仕事をゲームに変えるという表現は、勝ち負けや達成感、成長実感を設計して、現場のエネルギーを維持する意図として理解できる。また、自分たちの弱さや理想とのギャップを含めて公開するという姿勢にも触れられ、完璧さの演出より、挑戦の過程を見せることで応援や共感を得るという考え方が提示される。組織づくりを精神論で終わらせず、関係性と文化を通じて成果へつなぐという点で、企業家やリーダー層が現場に持ち帰りやすいテーマになっている。最後に、美学と家族を含めて人生全体を成長の器にする本書がビジネス書きの枠を超える要素として、 人生全体を成長の対象に含める姿勢がある。ファッションや趣味、食事、車などの自己表現は、単なる贅沢の話ではなく、自分の状態を整え、他者に伝わる印象を設計するという文脈で語られる。見た目で絵をしろという考え方も、外見至上主義というより、相手の認知値コストを下げ、信頼や期待を得やすくする実務的な視点として理解できる。また家族との関わりにも言及があり、仕事の成功だけを目的化せず、最高の状態で会いたいという姿勢のように、身近な関係を大事にするか、知感が示される。さらに、うつ病との常にポジティブでいろというより、苦しさやネガティブも抱えたまま、それでも前に進む現実感がある。成長を仕事の達成だけに閉じず、心身と人間関係を含む総合格闘として捉えることが、このテーマの核である。結論として、成長以外全てしは現状に大きな不満はないが、このままでいいのかというに、V 焦りを抱える社会人に強く刺さる一冊である。特に、部下を持つ立場に成り立ちが入りやすい30代以降のビジネスパーソン、または企業や新規事業など挑戦の比率を増やしたい人に向く得られる実利は、行動量を増やすための覚悟の作り方と、時間や意思決定を成長へ寄せるための考え方、さらに周囲を巻き込む組織感を著者の実体意見の言葉として受け取れる点にある。一方で、タイトル同様に語り口は強めで、合わない人には劇薬になり得るため、追い込むためというより、自分を奮い立たせる道具として距離感を選んで読むのが良い。本書が同種の自己啓は塚木と異なるのは、仕事術や組織論に加え、美学や家族観まで含めて成長人生の設計問題として扱っているところだ。理屈より先に動き、体力者に現実的な推進力を与える。ご支援いただける場合は、中野優作ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。